皆さんこんにちは、京都府建築士会ラジオ担当の内藤育子です。今日は私の進行で、進めさせていただきます。本当にもうあったかい春になりまして、桜がすっごく綺麗で、今年の桜はほんまに綺麗だなと思うんですけども、今日私のと一緒に、来てくれているの中村さん、
はい、こんにちは。京都府建築士会の中村真由美です。
こんにちは。
こんにちは。
堀川通り、東堀川通りにね、水が返ってきて、
はい、
で下歩けるようになって、今桜すっごく綺麗 で、
ね、
で水が流れてて、もう子どもたちは水遊びしてる、行かれました？
はい、通水式の時、初めて水が通った時に行きました。
感動でしょ。
感動でしたですね。
ね、長い間あそこもね、水が通るようにご苦労なさってる方がおられたんですけども、しばらく春を楽しみたいと思ってます。今日もよろしくお願いします。はい、最初はただいま参上のコーナーです。今日、今月は、技術っていうテーマでお送りしようと思っています。で、最先端とか伝統とか、京都にはいろんな技術を持ったいろんな方がおられるので、ということで今日、お越し願ったのは、あかりデザイン工房を主催しておられます田畑恭二さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。田畑さんのお店も東堀川にあるすごくいいところなんですけど、
はい、
今日ちょっと前通ってきたら、行き過ごしてしまったんですが、場所を教えていただけます？
東堀川通り沿いなんですけれども、下立売通りありますね。
はい、
交差点から少し上がったところです。
上がったところ。
はい。の東側ですね。はい。
町屋のまま使っておられるんですか？
ですね。規模は本当小さいものなんですけれども、古い建物ではあります。はい、
そこで、制作もなさっているという。
そうですね。はい、
そうですか。
はい、
一度行きたかったんですが、とうとう今日になってしまって
ぜひまたお越しください。
はい、はい、光っていうのはもうぜひぜひ写真とかじゃなくて、
そうですね、
実物を見ないと本当の良さ分からへんかもしれないけども、インターネットでも見せていただいて、それから一つちょっと、私が、工事をした関係の新築のところに田畑さんの照明器具をお岩にって言って持ってきてくれたのを見せてもらって、
ありがとうございます。
とっても可愛くてですごく興味を持っててでちょうどこういう機会に、お会いすることができたんですけども、田畑さんはもともと大学を卒業なさって、
はい、
和装業界でお仕事なさってた、
そうですね。着物ですよね。
はい、
で工程としては染色の部類に入るんですけれども、主に金箔とかそういうものを使って加工する仕事なんです。
ということは筆持って書いたはった
っていう場合もありました。はい、
ということはそういうデザインの方の勉強なさってた
でしょ。はい、そうですね。勉強というか、伝統工芸なんで、
はい、
職人の世界なんで、ひたすら実践というか、現場で仕事をしていくということでした。はい、
でそこから、照明器具っていう、
はい、
今独立なさって照明器具を、
ね、
作っておられる、自分で作っておられるっていうんですけども、
はい、
そのきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、直接のきっかけっていうのは実はあまり、これがあったからっていうのはなかなか覚えてないんですけれども、触れる機会はたくさんありました。で素材としてこう和紙っていうのにも自然とこう興味もいってましたし、で着物を触りながらも実際には内装の、飾るようなものですよね。
はい、
タペストリーであるとか、そういう壁面の装飾するようなものと、そういうものを作ってたことが多かったんですよね、仕事内容としまして。で必然的にインテリアということに非常に興味を持ち始めたというか、はい、で特に照明というのには特化して、やってみたいなというのも少しずつあったもんですから、
はい、
自分の中で自然とこう組み合わさっていったというところですかね。はい、
そもそも和紙を照明器具にしたらいいなっていう、
はい、
そのところはどっからヒント？
そうです。ヒントというか実際和紙の照明器具というのはいくらでもありましたし、その当時も当然たくさんありました。
はい、
ただ なんていうのかな、その和風というか、うん、どうしてもこう和紙で照明器具を作りますというと、うん、こうアンドンというようなイメージというんですかね、はいはい、なんかそういう、うん、まあ、割とこう確率的なイメージがあったもんですから、うん、ただまあ実際素材としての和紙を見ると、うん、まあ、決してこう和風とだけカテゴリーに入れてしまうのはもったいないんじゃないかなというような素材というのもたくさん見つけることもできましたし、で直接職人といろいろこうあの素材を見せてもらうと、まあそれだけにはとどまらずにいろんなことができるんだなというのが、まああのよくわかりましたんで、じゃあできたらまあないものをやっぱりやりたいなというところですよね、はい、
で特にまあ手すきの和紙にこだわっておられるということなんですけども、
はい、
それはどこで、はい、どっかすあのすいてはるところ、
そうです、あの、まあ、京都でもすいてくれてる職人さんおりますし、あと、まあ、高知とか、はいはい、あのまあ、九州あの一部九州唐津の方ですね、そちらの方にもあの紙すきの職人もおりますので、はいはい、そういった方々にお願いしてあのイメージをお伝えして、うん、はい、すいていただくというようなことをやっております。
結構いろんな色もあの色のついた可愛らしい鮮やかな色のもあるんですけども、
はい、
そういうこれもこうこれは どういうふうに、
あ、ですね、
書いていくんですか。
まあ、こういう小さなものですね、今ちょっと写真を見せていただいてますけれども、はい、こういう小さいものに関しては、あの実はこれ着物の古い生地なんです、それをあの友禅したものを解きほどいて、はい、あの和紙の代わりにそういうものを使って光を出したりとかということも、はい、
あ、そうですか、これは友禅の
金だ
ったんですね。
割と土地柄こういう素材も手に入りやすいところもありますし、非常に京都らしくて、はい、こういったものも、あのご要望があればお作りしたりはしております。
光ってその通すものによって随分こう表情が変わりますよね、
はい、う
ん、
そうですね、はい、
なんかいろいろ照明師とかいうあの資格も持っておられて、
は
い、
光
のこともいろいろ光源なんかも考えておられる。
そうですね、まあ、実際にはこう私が使う素材っていうのは手すきの和紙が非常に多いもんですから、うん、
はい、
で手すきの和紙に関しては、本当に多種多様にいろんな雰囲気がこう作れる出せるわけなんですよね、うんうん、で厚み、材料で、その原料の処理の仕方、いろんなその方法によってもう雰囲気がもうどんどん変わってきますんで、だからまあ、どういう雰囲気を演出したいかによってそのすく和紙、ついてもらう和紙というのもまた変えていかなきゃいけないですよね。なんでその光そのものだけというよりも、まあ、和紙とのその相性というか、それを通した時にどういうふうに映るかなとか、そういうところがあのやっぱ大事になってきます。はい、
なんかやっぱりあったかいっていうか優しいっていうか、はい、そういう感じがすごくするんですけども、
う
ん、
そうですね、まあ、要するに和らげられるというんですかね、光が、うん、ガラスとか、うん、その樹脂、まあ、アクリルとか、うん、通してくる光とはまたちょっと違う性質がありますよね、うんうん、で和紙は多孔質なんですね、性質がで繊維が絡み合ってできるもんですから、
はい、
まあ、もっとあのミクロの世界でいうとフィルターのようなものになってるわけですよね、
うん、
でその中をこう光が、まあ、あの光をこう光の粒として捉えるならば、その中をこう通して出てくるものですから、うん、非常にこう乱反射して光が散らばって出てくるというか、だからあの拡散して光がこう出てくるんですよね。直接目に入るんではなくて拡散して出てくるので、だから、まあ、例えば障子とかああいうものをですね、通した光というのは非常に広あの部屋の中に広くこう届きますよね、柔らかく、はいはい、ああいったものが、まあ、和紙の特徴の一つじゃないかなと思います、はい、
すごいですね、和紙ってね、あの私も、ね、町屋であのこの前もね、あの奥座敷で、障子を全部閉めてね、であの吉田浩次郎さんのお宅でね、ひな祭りをこの前なさった時にね、あの鬼和紙をあの和紙っていうか障子ですよね、白い和紙 で、
はい、
で全部閉めるっておっしゃって、その方が落ち着くからって言って、で暗いかなと思うと全然暗くないんですよね、庭からの光だけでね、でそれが、緑を反射してたりとか、でその時間によってその光の色も変わるし、角度も変わってくるっていう、で部屋全体がほんのり明るいっていうのはね、なんかすごく落ち着くし、 綺麗だなと思ったんですけども、そうなんですね、和紙が。
そうですね、先ほどの乱反射の効果なんですよね、あの繊維質であるということで、そこに一旦紙が含んだ光がそういう、あの、ね、奥深い光を届けてくれるってことなんですね。
ねえ、そこまではちょっとそういう原理まではよく知らなかったすごい面白いなって。
そうですね、
なんか光の速度も変わるんですか。
そうですね、あの、まあ、うん、物理的にあえて捉えたらなんですけれども、あのそういう、まあまあ、光のスピードってありますよね、で当然物にぶつかるとそこで摩擦が生じますよね、そうすることによってやっぱあの速度は緩められるというふうに捉えてるわけですね。なんで、まあ、目に届く速度っていうのが、あのゆっくり飛び込んでくれると、直接、目に入るよりもというふうに私は捉えておりますけれども、実際それがどうかっていうのはまた
あるんですけど、
そうですね、なんかそういう光にも日本らしい奥ゆかしさがあるようなね、
そうですね、
そういう思いも込めたいものですね、
で、まあ、技術ということでお伺いすれば、和紙をこう加工していくっていうのに何かこう、和紙に挑戦しようとか、なんかそういう工夫とかいうのはなんかなさってます？
そうですね、まあ、いろいろあの和紙も手すきでやりますんでね、まあ、あの機械すきほど大規模にこう枚数をたくさん作るわけではないので、非常にまあ小回りを利かせながらいろんなことはします、あの柄をこう透かしたり、あのですね、厚みを変えることで細かくこう柄を表現したりとか、紙だけでその柄を出すわけですよね。あとまあ染めたりも当然しますし、で紙すきの工程で、あの本来失敗とされるようなあのものをですね、あえてまあ正面に使うことで面白い効果が出たりとか、そういうあのこともします。はい、
そういう紙っていうのは普通だったらもう捨てられちゃうような。
そうですね、あの手すきの紙の究極の目標っていうのは、あの、まあ、ずっと古来職人が励んできたっていうことは、あの均一な紙ですよね、薄くて均一素材が、どこを取っても厚みが一緒っていう紙をすく、それを目的にあの職人はずっとこう技を研鑽してきたわけなんですけれども、でも今はそれは機械が実際もうやってしまえるんですね、かなりの精度で、でそこを目指してきたあのものであるにもかかわらず、もうすでに機械がそれはできる、しかも安い価格でできるんですよね、だからあえてそこをやっても、あまりあの手すきの紙の良さっていうのは、逆に今求められているものはそういう部分ではなくて、手でしかできないあの紙のその不安定さというか、人間が作るもののそのいい意味での不安定さ、そういうものを表現できればなということで、まあ失敗といえば言葉は悪いんですけれども、あの紙の中にあえてその素材のムラを作ったりとか、厚みをこう変化させたりとか、そういう工夫っていうのを、光で見せるというようなことはしております、はい、
他にもなんか商業空間のデザインをなさったりとか、
はい、
そういうことも手掛けて、
ね、そうですね、あの、まあ、空間そのものというわけではないんですけれども、はい、あのだいたいまあお店ですね、店舗ですよね、飲食伴うような店舗、そういうところであのこういうものを作ってくださいとか、あのこういうものできないかっていうようなご相談っていうのはいただいて、でそれをもとにまあ作らせていただいてます、はい、
建築もやっぱ光照明が入って完成するっていうか、それが照明の質が高いと空間がすごく奥深くなるっていうのがあるんで、あのなかなかね、私らあの照明器具一つ選ぶのでも難しいんですけどもね、あの照明のうまいその場所に光が当たってるところとか影になってるところとか、そういうのが両方あって、なんか落ち着く空間ができるなっていうのはすごく思うんですけどもね、なんかその影を使って、照明器具を作るっていうようなことも考えとられるんですか？
はい、そうですね、まあ今実際考えているのは、照明器具というよりも、そういう演出方法を何か展示会でやってみたいなというのはあります、で光が照らされる部分っていう光の実際の主役の部分ですね、と あとはまあ影の部分、ここも非常に大事な、うん、日本人の感性としては非常に大事な部分なんですよね。で、まあそういう部分を生かして何かできないかなっていうのを、うん、特にまあ考えてたところ、まあ、あのお花ですよね、あのお花なんかは非常にこう立ち姿っていうか、あの例えばこうアレンジしたようなお花とかでもそうなんですけれども、まあ、色の美しさっていうのはもう当然主役としてありますが、その影でそのシルエットの美しさっていうのもあるんですよね。はい、その2つが伴って花の美しさっていうのはあると思うんですが、特にその光ということを使うことで、そこをまあ強調するというか、あの、まあ、アピールするというか、何かそういう見せ方っていうのを、一つのまあイベントというかそういうものを通して何かできればなと。そうすればまた光 の、 その可能性っていうんですかね、あの小さな器具一つでもお家の中にどこに置くかによってその家具の影がどういうふうに出るとか、そういうものをこう考えて、やるきっかけにもなるんかなというふうに思いますけどね。
素敵ですよ ね、 そうですね。なんかシルエットが見えるっていうのは、やっぱり日本的、影を大事にするっていうのは、ね、日本的な考え方かもしれませんね。どんどんなんか世界は広がっていくようですけども私もあの自分で作ってみたいなとか思って、和紙買ってきて、彦買ってきて、でもあの光源何しようかなとか、燃えたらかなんなとか思って
なんかお教室もされてるみたいなんでね。
そうなんです、
みたいですね。
手作り教室やっております。
はい、じゃ あ、 あの、ぜひ一度伺いたいと思います。はい、そしたら、この辺でちょっと一曲聞きたいと思います。くるりのロックンロールです。はい、後半はバッタリ将棋のコーナーです。今日は中村さん、どんなお話をしてくださいますか。
そうですね、先ほど田畑さんに、あの和紙で作る照明のお話を伺いましたんでね、ちょっと和紙にスポットを当てて、お話してみたいと思いますね。これあの照明器具に使われている和紙とか、あの光を通すものに対して和紙って感じることが多いんですが、よく考えると普段私たちの生活の日常の中にすごい和紙ってたくさんあるんだと思いまして、例えば住まいの中でしたら襖ですね、あれ和紙でできてます ね、
そうですね。
障子もちろんそうですね。
障子紙ね、
同じ和紙だけど障子紙の和紙と襖の和紙はまたちょっと違いますね。で、あと便箋であったり、封筒であったり、名刺に和紙を使ってらっしゃる方もあるし、で扇子もそうですけど、っていうふうに、日本人にとって和紙っていうのは、あのすごい日常生活の中に、あの自然にあの溶け込んでるなっていうのを気づいたんですね。でそういうものを呼ぶときに、先ほども言いましたけど、和紙っていう呼び方しないんですね。
そうですねそうですね
っていうのが新しい発見というか、改めて気がついたことなんですね。そうすると、まあ、和紙の特徴いっぱいある中でも、あの田畑さん扱われているように、和紙に光を当てると、またあの美しさ、機能だけではなくて、美しさとか精神面に訴えるような美をプラスされるんだなってことに気がついたんですね。この間あの田畑さんの工房にお邪魔しまして、あの素敵ですね。
ありがとうございます。
たくさんあるから余計素敵なんですけど自分の部屋にあんだけの数をね、置くことは無理なんで、お店だからこそできることなんですけどね。でその一つ一つ、あの和紙とその相性のいい材料でその照明器具が使って作ってあって、でその、あっと思ったのは、照明器具っていうのは本来の機能だけ言えば、明かりを照らすもの、ろうそくの発展系ですね。そうすると和紙を通して柔らかい光が出てくるものなんですけど、田畑さんのところのはもう一個違う形のがありましたね。和紙を照らしてあるんです。和紙を照らしてあって照明という、あれは何ですかね、あの反射
そうですね、あのまああのその何もこう透過させるだけが、あの和紙の美しさを見せるというわけではないですよね。で以前あの店舗でもちょっとお手伝いさせてもらった仕事で、あの内装の壁紙としてこう和紙を、でそれもあの普通のこうつるっとした和紙ではなくて、もうあえてもう本当にあの普通の はがきの10倍ぐらいの厚さにすいた、もっと構造の皮とか木の枝とかをいっぱいすき込んだ、もう本当にデコボコの土壁のもっとデコボコしたような荒壁のような、そういう和紙をすいて、これ割り付けでどんどん貼っていったんですね。そうすると、あの光当てる角度によってこうどんどん表情がライティングによって変わりますよね、
はいはいは
い、でそういう面白さっていうのも当然ありますし、また壁とは違うまた反射というか、そういう面白さっていうのも和紙にはあるんじゃないかなというふうにも思いますよね。
和紙を使って反射によって明るさも作ってるっていう照明器具ですね、うん、ものすごく大きく言う無理やり言いましたね。
はい、
うん、っていうふうに外あの違う角度から見るっていうのをね、うん、感じましたですね、うん、それとその作り、今少し話が出ましたけど、その和紙の作り方の中で、あの伝統的な技法があって、うん、あるみたいですね。あの流し漉きっていう技法っていうのは、もともと奈良時代前でしょうかね、あの、うん、大陸からあの漉き、紙漉きの技法が入ってきて、
うん、
だこどこから発展して日本でプラス技術したんですね、うん、技術をしたのがとろろを入れたという、
うん
うん、それは日本で編み出された技術みたいですね。とろろって言っても、まあ、青いトロロアオイとかっていう植物を構造に混ぜてすいていくっていうことなんですけれども、あのそんな過程の中で、なんか石ころをね、田畑さんがその伝統技術に応用を加えられたんですね。あの成形をそのまま止めるっていうやり方の中で、その和紙の半練りの状態、みかんの途中の状態に玉石を並べていって、自然に凸凹を作っていくっていう手法です。
エンボスですよね。要するにあの型押しというか、まあ、革とかの世界でもありますよね。革工芸の世界でも、こう立体的にこう柄が平面なのにこう出てると、あのリリーフみたいなもんなんですけどね、で和紙も非常にしなやかで、あの繊維も長くて強いもんですから、あの立体的なものに沿わせてその形をこうグッと押し付けても、そうそう破れないんですよね。でこれが普通のパルプ、あの和紙ではなくて洋紙ですよね、そういうものであれば繊維ももっと短いんで、丈夫さんには和紙のもうずっと弱いもんなんですね、なんでそういうことができないんです。で今おっしゃっていただいてたのは、あの庭に引くようなこう黒い玉石ありますね、それを一面にこう引いておいて、その上にこう和紙を濡らした和紙をこうかぶせるんですよね。で手でギュッギュッとこう押し付けるとその玉石の形がいきますよね、
はいはい、
で和紙は丈夫なのでその形のままこう沿って形がこう浮き上がってくるんですね、はい、そこでは破れないんですよね。でそれを、またこんにゃく、あの食べるこんにゃくなんですけども、それをこう粉末にしたものを練ってのり状にしたものをこう塗りつけて、で乾かすと非常にもう硬い、その形のまま保持したものが出来上がるというようなことがあるんです。はい、あの遊び心でやってるもんなんですけども、そういうものをまた照明器具にするとその立体がこう凹凸があの光と影になって出たりとか、独特のこう雰囲気が出たりしますので、はい、
そうすると面積が増えるのですごい反射をまたするん
ですよね。そうです
ね、はい、折ったりね、っていうことは、ね、紙ならこう折って重ねるとかそういうのはこう思いつくけど、押して形が変わっていってもそのまま継承を記憶している。
そうですね、
面白いな、
そういう伝統技術を、あの本来のやり方に新しい方法をね加えて、発明してって言っていいんでしょうか、応用してね、新しいものができていくっていうのも素敵なことだなと思いますね。いろいろ混ぜたりもするんですね、和紙には。
そうですね、
作る過程で、
材料も一つではないので、和紙といってもいろんなその植物がありますんでね、で、変わったところでは竹とか竹子といって竹を使った和紙もありますし、麻紙といって麻の繊維をすき込んだものもありますし、はい、でそういう配合によってまたいろいろ変えていくというようなこともできますし、はい、
なんかすごい、あのもっともっといろんな、応用もできそうな気もしますね。食べ物入れたら食べ、こんにゃくは入ってますけど、私の場合は入れても楽しいかもしれない。
そうですね、
まあ、いろんな空間行く中で、特に商業施設とかね、行く中で本当に和紙が使って間接照明がしてあるのに、新しい驚き、いい感覚を最近覚えることが多いので、いいようになれたなと思いますね。
今ね、住宅も環境に優しい、ね、素材をなるべくで使おうということで、なるべくこう、木だとか紙とか、ね、で漆喰だとか、そういう住宅の方が体に優しいよって言って、まあ、町屋の改修したりもしてるんですけど、そういうところにもね、すごくやっぱりよく似合うし、日本人の心になんかスッと馴染む。で、光と影も大事にしたいですね。
そうですね、いいようで、
はい、またぜひ工房の方には、はい、お伺いしたいと思いますし、またね、建築的な展開もぜひ何か一緒にね、できたら素敵だなと思います。はい、ありがとうございました。